今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の28章です。エレミア書28章、はじめに1節から4節までを宣言します。その同じ年、すなわちユダの王ゼデキヤの治世の初め、第4年の第5の月に、ギブオンの出の預言者アズルの子ハナネヤが主の宮で祭司たちとすべての民の前で私に語っていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王のくびきを打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカデネザルがこのところから取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダのすべての捕囚の民も私はこのところに帰らせる。主の見告げ、私がバビロンの王のくびきを打ち砕くからだ。アメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。今日も我らは御前に進み出ております。我らにこの御言葉の奥義を豊かに解き明かしてくださいますように、どうか今取り継ぐしもべをあなたの油で清め整えてくださいますように、また聞く一人一人を耳を清別し、ともどもあなたの命に豊かに預からせてくださいますように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この、ね、28章のところも、ね、その同じ年、要するに27章の時の、ことと同じ、そのタイミングで、主から、言われたこと、また起こった出来事が記されているんですけども、27章の方はですね、要するにエレミアは、ね、主からあの言葉が与えられて、どういう言葉が与えられたか、あなたは、ね、縄とカセドを作り、それをあなたの首につけなさい。ね、この27章2節で、主から言われて、そのようにして、ね、あたかも何か、ね、逮捕された人、囚われ人のような格好をして、そして、ね、このイスラエルの、ね、その神殿の庭のところに行って、でそれで、ね、大声で叫びなさい。ね、バビロンの王ネブカデネザルに仕えないで、ね、またバビロンの王に首輝きに首を差し出さない者は、もうその民を剣と飢饉と疫病で罰する。もう主は全ての権限をこのバビロンの王ネブカデネザルに与えたから、だからそれに服従しなさいって、エレミアはそのようにして実践してみせたんですね。でそれでそれを聞いていた人々がもう怒って、ね、もう二分割したんです。一方はエレミアをもう殺してしまえ、ね、逮捕して殺してしまえという派閥と、もう一方が、ね、このエレミアが言ってることは正しい、私たちは悔い改めるべきだって、そのように言う、その派閥とに分かれました。でその、ね、ことが起こったのと同じ時に起こったのがこの28章のところです。その時、ギブオンの出の預言者アズルの子ハナヌヤという、ね、預言者が、どういう預言者か、ね、それは後々に分かるんですけども、ね、そのハナヌヤが、ね、このエレミアが言ったことを真逆のことを、ね、この2節以降のところで言ってるんですね。彼は、ね、言ってます。この2節から、イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私はバビロンの王の首輝きを打ち砕く、ね、エレミアはその逆でしたね。もう自分の首に手にもうカセをはめて、バビロンの前に、ね、カセを、ね、もう首を差し出しなさい、バビロンの首輝きに、ね、身を差し出しなさい、そうすれば生きながらえるから、ね、けれどもこの、ね、ハナヌヤという預言者は、ね、その真逆で、ね、バビロンの王の首輝きを打ち砕く。2年のうちにこの、ね、バビロンの王ネブカデネザルが、ね、運んでいったその神殿の器も全部取り戻される。また、ね、バビロンに捕らわれに行った、人々は全部帰らせる。 それは私がバビロンの王の首輝を打ち砕くからだという、そういう予言をハナネヤがします。一方の預言者が、A ということを予言し、しかし他方の預言者がその A と真逆のことを予言する、それも両方とも主の皆によって予言している、そういった場合はどのようにすればいいのか。どちらか一方が、要するに偽預言者、どちらか一方が本物の預言者、けれどもそういった見分けがつかない場合は、どうすればいいのか。まあ、そういう場合ですね、主の預言というものは必ず成就するものです。偽預言者の見分け方、新明記の18章の、ところにあるんですけれども、新明記の18章の最後の方、20節から22節のところに、偽預言者の見分け方が、書いてあります。新明記の18章の20から22のところ。ただし、私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。あなたが心の中で、私たちは主が言われたのではない言葉をどうして見分けることができようかというような場合は、預言者が主の名によって語っても、そのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語ったのである。彼を恐れてはならない。アメン。ですからこの預言者が主の名によってあることが起こるぞ、そういうふうに語ったとしても、しかしそれが実現しないのならば、それはその預言者は不尊にもそれを語った。ですから日本にこれから1年後にリバイバルが起こる、あるいはそれに服しないならば大地震が起こる、そういった予言を1年という期限語った場合、その場合その1年の期限が過ぎてもどちらも起こらないとするならば、不尊にも主の皆によって偽予言者したことになります。で、要するにその言葉が成就したかどうか、あるいはその人の日常の立ち振る舞い、主はこう仰せられるということを連発する人がですね、けれども、その、言った言葉が結構外れている、結構当てずっぽうだって、分かったらそういう人からは皆さんは離れるべきです。そういう、偽預言者というものは、その裁きは恐ろしい裁きです。黙示録の19章の最後のところに、もう悪魔サタンと同じように、その、もう永遠に消えない、偽預言者も捕らえられて、硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれて、そこで永遠にもう焼かれ続けて苦しみ続けることになってしまうからですね。この偽預言者、偽預言者については、本当に恐ろしい裁きが待っています。で、この28章エレミア書の28章、続いて5節以降を読んでいきますと、5節から、そこで預言者エレミアは主の宮に立っている祭司たちや、すべての民の前で、預言者ハナネヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン、その通りに主がしてくださるように、あなたが預言した言葉を主が成就させ、主の宮の器とすべての捕囚の民が、バビロンからこのところに帰ってくるように。エレミアは、このハナネヤの言葉、それまだね、これから実現するかどうかということを、それは分かりません。で、けれども、あらかじめ主がエレミアに対して語っていることは、それは、バビロンに自分の首を差し出しなさい、ということ。ハナネは明らかに真逆のことを言って、そして、このエレミアに対抗しております。これ、もう大勢の人々の前で、ハナネが、もうエレミアに対して堂々とエレミアの逆のことを、首輝は打ち砕かれる、言いました。まあ、きっとそこにいる人々からは、もう大歓声が起こって、もういいぞいいぞ、エレミアなんかやっつけてしまえみたいな、そういうふうに、なったかもしれません。何しろエレミアがこの人々に語ることは、人々にとって都合が悪いことだからです。耳に痛いことだからです。自分たちが、バビロンに首を差し出す、そういうふうにエレミアが語っていることよりも、このハナネヤが語っている、いや、バビロンは2年のうちにその枷が砕かれるのだ。もうそちらの方が耳障りいいですね。 まあ、きっと多くの人々は花の矢の方に、ね、指示したと思いますし、また事実このイスラエルの民はこのような幸いを語る預言者たちによって惑わされている、ね、大勢の人々が、ま、惑わされている主が語っておられました。でそして、まあ、エレミアはとりあえずアーメンということは言うんですけど、ね、アーメン、それは、ね、それに、その通りになりますようにと私も願いますという意味も、ね、アーメンの中にあります、ね、けれども、ね、エレミアはそれは真実ですという意味のアーメンで言ったんではないんですね。アーメンには、ね、それは真実です、それに同意します、ね、私もその通りになることを願います、ね、そういった意味があるんですけど、しかしエレミアはただ単に、ああ私もそうなることを願うよと、ね、そういった意味でのアーメンしか言ってないですね。それは真実ですとは言ってないんです。なぜなら続く言葉で、なぜ続行でこういうふうにエレミアは言うからです。しかし私があなたの耳とすべての民の耳に語っているこの言葉を聞きなさい。昔から私とあなたの先に出た預言者たちは多くの国と大きな王国について戦いと災いと疫病とを預言した。平安を預言する預言者についてはその預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだ。もうそういう平安を預言する預言者とするならば、その預言した言葉が本当に成就してからその預言者が本当に主から使わされたんだなって知るんですけども、しかしそうではなければ、それが実現しなければ主が使わされたのではない、そういうことがわかります。で、もう一つですね、偽預言者についてのわかりやすい書がエゼキエル書の13章です。エゼキエル書の13章を見ますと、偽預言者が、ね、一体どういうわけでそういった偽預言をするのかというその動機も、ね、はっきりと書いてあります。エゼキエル書の13章、まあ、全体を読むとちょっと分量が多いんですけど、ね、この人偽預言者かなどうかな、ね、まあ、そういうふうに疑問が湧き起こった時にはぜひ、ね、先ほどの申命記とまたこのエゼキエルの13章を、ね、開いてください。13章のちょっと一節から少し読んでいきますと、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言をしているイスラエルの預言者どもに対して予言せよ。自分の心のままに予言する者どもに向かって主の言葉を聞けと言え。神である主はこう仰せられる。自分で何も見ないのに自分の霊に従う愚かな預言者どもに災いが来る。まあ、ですから、この偽預言者というのは自分の心のままに、ね、主はこう仰せられて、勝手にもう乱れに主の御名を唱えて、でそれで、ね、自分に注目を斡旋させるんですね。彼らは自分の霊に従う愚かな預言者どもです。ね、自分の霊、ね。ですから、主の霊によってではなく、自分が、ね、なんか大きくなりたいから、自分が有名になりたいから、なんか主の皆を呼んで、そして人々の注目を集めたいから、ね、そういうことを語ってるんですね、この偽預言者は。で、ね、4節から、イスラエルよ、あなたの預言者どもは廃墟にいる狐のようだ。あなた方は主の日に戦いに耐えるために破れ口を修理もせず、イスラエルの家の石垣も気づかなかった。彼らは虚しい幻を見、まやかしの占いをして、主の見告げと言っている。主が彼らを使わされないのに、しかも彼らはそのことが成就するのを待ち望んでいる。あなた方は虚しい幻を見、まやかしの占いをしていたではないか。私が語りもしないのに、主の見告げと言っている。ね、ですから本物の預言者はですね、破れ口を修復するものです、ね、戦いに耐えるために破れ口を修復し石垣を築き直して、そしてしっかりと、ね、もう悪魔サタンがまた、ね、敵が攻撃してきても大丈夫なように石垣を、ね、取り繕って、でそして、ね、あなたはそういう滅び癖を直しなさいよ、あなたのそのもう社会に適応しないようなそういう性質を直しなさいって、まあ、そういうふうにですね、本当の預言者であるならば、ちょっと耳痛いことも、ね、けれども本人が守られるために、本人が命を得るために、ちょっと口痛い、ね、耳に痛いことを、ね、それを、ね、 その本人自身が救われるために言うのが本物の預言者ですけど、しかし偽預言者は、ね、人を消したいから、ね、もう人の人気取りを、ね、集めたいから、ああさすが何々預言者様、ね、あなたのお言葉はとてもありがたいです、そういうふうに言われたいから、ね、ですから身勝手な、ね、自分の霊に従って、ね、主から受けたものでない言葉を、ね、語り出して、ね、主のものでない語ってはいけない言葉を語って、そして相手が安心してはならない時に安心させて、無防備のまんま悪魔サタンに飲み込まれるようなことをお手伝いする、ね、悪魔サタンの手先になり下がってしまっており、しかも本人たちはですね、自分がなんか本当に何か神さんに役に立つようなことをしたと思い込んでいるんですね。ね、彼らがそのことを自分が語ったことを成就するのを待ち望んでいる、ね、6節に書いてあります。そのような性質があります。それに対して主は、ね、この8節から、それゆえ神である主はこう仰せられる、あなた方は虚しいことを語り、まやかしの幻を見ている、それゆえ今私はあなた方に立ち向かう、神である主の見つけ、私は虚しい幻を見、まやかしの占いをしている預言者どもに手を下す、彼らは私の民の交わりに加えられず、イスラエルの家の席にも入れられない、イスラエルの地にも入ることができない、この時あなた方は私が神主であることを知ろう、ね、ですから本人たちイスラエル人、ね、神の民ずらしてはいるんですけど、しかし主は、いやあなた方は主の民の中に入れませんよ、私の民の交わりに加えられない、ね、ということをはっきりと、ね、ここの9節で言っています。また10節、実に彼らは平安がないのに平安と言って私の民を惑わし、壁を立てるとすぐそれを漆喰で上塗りしている、ね、しまう、漆喰で上塗りする者どもに言え、それはすぐ剥げ落ちる、大雨が降り注ぎ私が雹を降らせ激しい風を吹きつける、すると壁が倒れる落ちる、人々はあなた方に向かって上塗りして漆喰はどこにあるのかと言わないだろうか、それゆえ神である主はこう仰せられる、私は憤って激しい風を吹きつけ、怒って大雨を降り注がせ、憤って雹を降らせて壊してしまう、あなた方が漆喰で上塗りした壁を私が打ち壊し地に倒してしまうので、その土台までも暴かれてしまう、それが倒れ落ちてあなた方がその中で滅びるとき、あなた方は私が主であることを知ろう、私はその壁とそれを漆喰で上塗りした者どもへの私の憤りを全うしてあなた方に言う、壁もなくなり、それに漆喰を塗った者どももいなくなった、イスラエル、エルサレムについて預言し、平安がないのに平安の幻を見ていたイスラエルの預言者どもよ、神である主の見つけ、ですからこの偽預言者の特徴、平安でないのに平安平安って言うんですね。大丈夫じゃないのに大丈夫だよ大丈夫だよって、ね、罪を犯してるのに大丈夫だよ、これ、ね、もう本当に恐ろしい目に合うんですね。それが漆喰で上塗りするということ、壁がね剥げ落ちてもう今にも崩れそうだっていうのに、それですね、漆喰で塗ったらなんか壁がもう今にも崩れ落ちそうなのを、ね、覆い隠してしまって見えないですね。大丈夫だよ、ね、この根拠のなき大丈夫だよという言葉によっての人気集め、ね、偽預言者のねすることです。そのようなものは壁がね倒れてしまって、そしてねそう言われてしまうんですね。上塗りした漆喰はどこにあるのか、ね、そういうふうに言われてしまうんです。大丈夫、ね、またね、災いが来ないよ、平安だよ、ね、もう本当に本当であるならば、ね、本人自身が、ね、もうその災いの行いを改めて、もうしっかりとそういう、ね、なんか適合し、主の身胸に適合しない、ね、社会に適合しない、そういったことを、ね、しっかりと戒めて、そして正しい道に立ち返らせて、そういうことを本来でね、本人を本当に愛するならばするんですけど、しかしそれをしないで大丈夫だよ、ね、そういうふうに、ね、平安平安、ね、そういうふうに言う、ね、とするならば倒れざまに倒れてしまって、そして、ね、跡形もなく亡くなってしまうんです。 エレミア28章のこの花の矢、彼がまさにそうでした。もう根拠がないのにこのエレミアのその言葉、それを上塗りして、漆喰で上塗りしようとするんですけども、でこのエレミアの28章の10節から読んでいきますと、エレミアがこの花の矢に対して平安を予言する預言者については、その預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だ、知られるのだ、そういうふうに言ったエレミアに対して、この花の矢はこの10節から、しかし預言者花の矢は預言者エレミアの首から霊の枷を取り、それを砕いた。そして花の矢はすべての民の前でこう言った。主はこう仰せられる。この通り、私は2年のうちにバビロンの王ネブカデネザルの首をすべての国の首から砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。預言者エレミアはずっとそれまで、首に枷をかけて、そして、人々に預言していたんですけど、しかし花の矢その枷を、取ってそれを砕いてしまいました。でそれで、もう主はこうせられるって、もう本当に大冗談に言われて、バビロンの王ネブカデネザルの首を、全ての国の首から砕く、2年のうちにそれがする、もうそういうふうにもう自信満々で、まあ、半ば、まあ、かなり、激しく言われたんでしょうね。エレミアはそこを立ち去っていきました。エレミアはですね、主からまだこの時言葉をいただいてなかったから立ち去ったんです。花の矢は出任せに、もう次から次へと思い浮かぶ出任せを言いました。けどエレミアは主からまだ言葉をいただいてない時はただ立ち去るんです。人々の目から見れば、あ、エレミアが負けて帰っていったぞって映ったかもしれません。けれども、私たちはその後の結果をこそ見るべきなんです。何が起きたのか、その後に何が、どんな実が結ばされてきたのか、どんな実を結ぶのか、これを私たちは見るべきです。この12節以降、預言者ハナネヤが預言者エレミアの首から枷を取ってこれを砕いて後、エレミアに次のような主の言葉があった。言ってハナネヤに次のように言え。主はこう仰せられる。あなたは木の枷を砕いたが、その代わりに鉄の枷を作ることになる。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私は鉄の首輝きをこれらすべての国の首にはめて、バビロンの王ネブカデネザルに仕えさせる。それで彼らは彼に仕える。野の獣まで私が彼に与えた。なんとエルミアはそれまで木の枷だったんですけど、それ、砕かれた。あ、じゃあ花の矢が砕いた、じゃあ私は鉄の枷で、このあなた方を、この全国を縛りますよ、ということを主は、言われるんですね。鉄の枷で、もうこれじゃ砕くことはできません。もう確かにバビロン捕囚非常に厳しいものでした。そして全国が、このバビロンの元に首を差し出さざるを得なかった、それは非常に厳しい鉄の枷ではめるような厳しさでした。言ってみれば、この花の矢の、この、生ぬるい予言、この大丈夫だよ、そういうふうに言って、でそれでもう根拠がないのに、ただ自分の霊、自分の趣に従って、やる、その神の言葉を語る、そのようなものに対しては、もうこのような、ことになってしまうんです。花の矢が言ったおかげで、バビロンのそのきつさがもっと、ましくなってしまったようなものでした。でそれで15節から、そこで預言者エレミアは預言者ハナネヤに言った。ハナネヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者花の矢はその年の第7の月に死んだ。非常に、それは最後は厳しいものでした。何しろ花の矢、彼は使わされていないのに、しかし あたかも使わされたふりをして、主はこう仰せられると言って、その根拠なき主の言葉、それを自分の魂の赴くままに語った、それゆえに、このことが起こってしまいました。さて、このハナネヤはなんでこんなことをしたのか。この偽預言者のその、なんで偽預言をするのかというその根拠、その動機がですね、先ほどのエゼキエル書の13章の17節から19節のところを見ると、わかるんですけども、エゼキエルの13章の17節から、人の子よ、自分の心のままに預言するあなたの民の娘たちに、あなたの顔を向け、彼らに預言して言え。神である主はこう仰せられる。皆の手首に呪法の紐を縫い合わせ、あらゆる高さの頭に合うようにベールを作って、人々を罠にかける女たちに災いが来る。あなた方は私の民である人々を罠にかけて、自分たちのために人々を生かしているのだ。あなた方は、一つ紙の大麦のため、少しばかりのパンのために、まやかしに聞き従う私のために、まやかしを行い、死んではならない者たちを死なせ、生きてはならない者たちを生かして、私の民のうちで私を汚した。要するに彼ら、一つ紙の大麦のために、また少しばかりのパンのために、その偽予言をするんですね。自分の方に、もう注目をしてもらいたいという、その一つ紙の大麦のために。もう私が何か一発の神の働き人だよというアピールをしたいという一つ紙のパンのために、この、本来、死んではならない者たちを、死なせてしまったり、要するに、もう悔い改めなければ死んでしまうような人に対して大丈夫で大丈夫だって言ってそれで死なせてしまうとか、あるいは、もう生きていてはならない者たち、もう悔い改めなければならない人たち、そういう人たち、もうそういうふうにしてもう悪どいことをして、でその悪どいことをストップしなければならない、でなければ、本人たち死んでしまうような人たちに対して、その悪どいことをストップしなさいというのではなく、これをまた、大丈夫だって言って、で、それで、結局、生きてはならない者たちを生かして、もっと突き上がらせて、そういうことをして、この、私の民のうちで私を怪我した。だから、それで、主はこうせられて、この20節以降書いてあります。見よ、私はあなた方が、人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が離す。私はあなた方のベールを剥がし、私の民をあなた方の手から救い出す。罠にかかった者たちはもうあなた方の手のうちにいなくなる。この時あなた方は私が主であることを知ろう。あなた方は私が悲しませなかったのに、正しい人の心を偽りで悲しませ、悪者を力づけ、彼が悪の道から立ち返って生きるようにしなかった。それゆえあなた方はもう虚しい幻を見ることはできず、占いもできなくなる。私は私の民をあなた方の手から救い出す。この時あなた方は私が主であることを知ろう。アーメン。ですからこの偽予言によってもう迷わされてしまって、一体何が真実なのか、何が、大丈夫で何が大丈夫じゃないのか、この偽予言者たちによって迷わされた人たち、彼らを救い出すために神様は、正当な裁きを執行されます。それは、結局のところその後に起こること、偽予言者が、本当にその偽予言をしているかどうかというのは、その後に実際にその彼らが言ったことが起きたかどうか、それによって知ることができ、またこのエルミアのこの場面のように、主が使わされていないにもかかわらず不祖にも使わされたものが、その年のうちに、死んでしまう、そのような災いがこの偽予言者に起こることによって確かに主が生きておられる、そして、 確かにエレミアの方が正しかったんだ、もうこれこの時明らかに、ね、他のそこにいた一同の目に映りましたね。一同はですからこのエレミアの言葉にこそ立ち返るべきだったんですけども、しかし残念ながらこのみんなハナネヤが死んだというのに、けれどもハナネヤの言葉を信じてしまう人が多数、ね、いたんですね。でそれで結局イスラエルは、ね、滅びの道に使わされていってしまいます。この、ね、偽預言者と本当に神様から使わされた預言者、この違い、それは、ね、証明があるかないかです。使命があるかないかです。このエレミア28章の15節、ここですね、関心吾先生が、ね、エレミアのゴールデンキーの9つの鍵のうちの、そのうちの第6番目の鍵が、このエレミア書の28章の15節だと言っております。エレミアのゴールデンキー、これ、現代を読み解き、また、イスラエル人を読み解く上で重要な9つの鍵ということで、関先生が、ゴールデンキー、9つのゴールデンキー言ったんですけども、そのうちの1つの鍵、6番目の鍵がこのエレミア28章の15節。そこで預言者エレミアは預言者ハナヌヤに言った。ハナヌヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた、ね、この使わす、ハナヌヤに対しては主は使わされなかった、要するに証明をされなかった、ね、この使わす、シャラークというヘブライ語です。シャラーク、これ、英語では to send、要するに送り出す、あるいは使わす、そういう意味です。ですから神様からのコーリング、これがあるかないか、これがとても重要です。イスラエルの民は神様からの証明されたコーリングされた民です。そして現代、本当にこの神様から呼び出された者たち、神様からコーリングを受けた者がいかに時代を動かしていくかという、それにかかっております。でこの、ハナヌヤに対しては、私はあなたを使わされなかった、主からのコーリングがないにもかかわらず、一口のパンのために、また、ちょっとみんなから、あの人は、主からの預言者様だ、主の教育を受けた人だ、そういうなんかチヤホヤされたいからと言って、でそれ主の身のみたいにと呼んで、コーリングがない、使わされてもいないにもかかわらずそういうことをする者に対しては、主ははっきりと、選別を行います。そして主からのコーリング、主からの召しがある人に対しては、それに対して忠実を求められます。エレミアは忠実でした。そして忠実である人にはさらにその使命を託されます。この、コーリング、証明と使命、この違い、証明というのは要するにコーリング、呼び出しですけども、使命はですね、預けるということです。預ける、託す、主の仕事を、誰々先生あなたに預けますよ、そういう意味ですね。ペトロはそうでした、シモンペトロは、最初、あなたの人間を取る漁師にしてあげよう、コーリングがありました。イエス様からの呼び出し、イエス様からの呼び出しを受けてペトロは網を捨てて、何もかも捨てて突き従っていきました、冒頭で宣言したのマタイの4章のところ、4章の最後の方でイエス様は、本当に多くの弟子たちをですね、コーリングするんですね。このマタイの4章の18節から、22節のところに、ここに、シモンとアンデレのコーリングがあり、またゼベダイの子ヤコブとヨハネのコーリングがあります。イエス様が、私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようというコーリング。それに対してペテロは、もう何もかも捨てて、イエス様に突き従っていきました。コーリングに答えたんです。で、それからゼベダイの子、ヤコブとヨハネも、同じようにイエス様から、私についてきなさい。そういうふうに、呼ばれて、で、それで彼らはすぐに船も、お父さんも残して、イエス様についていった。コーリングに答えたんです。で、それから3年半の間、イエス様のそのコーリングに従って、忠実に仕えていった、その後に、彼らは、十字架を経験します。イエス様の十字架。そして、十字架復活を経て、そしてそれでもなお、 イエス様からのそのコーリングに、呼びかけに応じる、イエス様についていく、その姿勢を見せた弟子たちには、イエス様は今度は使命を与えます。ヨハネの21章の最後のところにおいて、ティベリアの湖畔でシモン・ペテロたち、またヤコブ・ヨハネ、その他の弟子たちが、もうイエス様からせっかく人間を取る良心してあげよう、その証明をいただいたにもかかわらず、世の中の良心に戻ってしまって、でそれで、けれどもイエス様は彼らを再び召し出すんですね。あなたは私を愛してるか、あなたは私を愛してるのか、あなたは私を愛しているのか、そういうふうに言って、でそれで、それでも、イエス様に本当に完全な愛ではないけれども、けれどもイエス様はあなたを愛しています、そう言ってついてくる人に、ペテロに対してイエス様は使命を与えました。あなたは、若かった頃は自分で帯を締めて好き勝手な行動をしていたけれども、しかし、年を取ると他人があなたに帯を締めて枷をかけて、そして、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これは、ペテロがどのような死に方をして神様の栄光を表すかを、それを示して言われたことでした。で、そしてイエス様は言います。私についてきなさい、私に従いなさい、イエス様おっしゃいました。ですから私たちは主からのコーリング、明らかに私はイエス様から呼び出されましたであるならば、そのイエス様の召しに忠実に従って歩んでいくべきです。御言葉を伝え、御言葉の通りに人々を導くべきです。御言葉とは、間違ったことをする者と戦い、また、自分の中のその御言葉に反する性質、これをしっかりと戦って取り除いていく、するならば主は使命を与えられます。そして要するに預けるんですね。イエス様のその仕事を皆さんに預けます。そして皆さんがそのイエス様の仕事に忠実に従っていくならば、栄光を受けることになります。皆さんは今この時代、本当に忠実であることが求められます、本当に主のしもべとして、主からいただいた証明、また主からいただいた使命、これをきっちりと握りしめて、そして御言葉の核心に立って、人々に教え、人々に勧め、あるいは時には人を、救うために厳しいことを言う必要があります、けれども、この、ハナヌヤ、彼はもう本当に目先のパン、もう自分に人気が集まりたいから、そういう本当に、小さい理由、なんというか本当にそんな、自分の人気取りしてしたいからということで永遠を逃す、これ本当にとてつもなく もったいないという言葉もちょっと、おこがましい、もう本当に愚かな、そんなことを、するべきではないんですね。主からの証明、主から、明らかに御言葉にこう書いてあるというその促し、これに従って進みゆくならば、皆さんは、それに忠実に従って進んでいくべきです。それならばイエス様はさらに皆さんに大きなことを託されます。どうか皆さんは、ますますイエス様に忠実に従っていって、ますます大きなことを任されて、そしてますます多くの人々をイエス様と導き、多くの人々の命を救い、多くの人々に対して本当に神の働き人として証を立てていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではしばし今いただきました御言葉を、これを思い巡らしながら、それぞれの祈りをそれぞれ祈る時を持ちましょう。
する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこのエレミア書を通して、主よ、二世預言者と誠に主にあって預言する者の主よ識別法をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に私たちが間違えて二世預言者の部類に入ることがありませんように、主よ、 人間的に人を見て理解するということで、主よ、叱るべき人を叱らず、そのままほったらかしにして、そしてその人が悔いて改めて主の御前に正しく立つそのチャンスを奪うような、主よ、そのようなことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。人の顔色を伺って、そして本当に宣言しなければならないことを宣言できないということを、私たちが一切私たちの生涯することがありませんように、イエス様、あなたが今日のこの御言葉で、主よ、私たちをきつくあなた自身が養ってくださったことを感謝いたします。主よ、わずかなパン、そのパンのために、そしてまだ人の前に置いて自分の顔を上げるために、自分のメンツを上げるために、そして歴としたその人の認められる場所に自分の地位を自分から引き上げるために、主よ、人の見ていい、聞いていい、その安心できないことに安心をさせるような予言をして、そしてほっとさせて、そして人々を本当に呪いへと、まだ彼らを主よ本当に死へと引っ張り込むことがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。私たちの周りに本当に叱らなければならない、主よ、事柄をやっている人たちがいます。その時にその人たちを理解してあげることによって、その人にとって何がいいでしょうか。その理解してあげた私たちの言葉がその人にとって何の益がありますでしょうか。そして顔色を伺って本当に都合よく話したところで、その人にまだ私たちに何の益がありますでしょうか。主よ、私たちにあなたが本当に御言葉によってまっすぐに立つ、本当にその正しさをあなたが与えてください。そしてどんなにその人が怖おもてをしている人だとしていても、主よ、間違えていること、そして示されているとするならば、示された御言葉で主よ、それをきつく叱ることができますように、主よ、あなたが助けてください。エレミアは本当にあの時代の人々をイエス・キリストにあって取り戻すために加勢をして、そして人の前に立ち、そしてこのような姿になる、このような姿になると人を訴えてました。主よ、その時にエレミアのその本当に姿形を見て、半分の人は心が突き動かされて、そして悔い改めなければならないという、そういう思いに立ったということを私たちは知っています。主よ、私たちもわずかばかりの人があなたに立ち返るために、それでも主よ、私たちは本当にまた私たちに賛同しない、主に賛同しない人のそのこわ面を見て怖がらずに、主の仰せられた御言葉を宣言することができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。そして二世預言者の識別法があります。間違ったことをやっている時も大丈夫大丈夫と、この平和を話す者、これが二世預言者だということを、主よ、あなたが私たちに教えてくださったことを感謝します。間違ったこと、呪われるべきこと、失敗すべきこと、そして本当に呪われるべきもろもろをやっている人を見ても、それを正しく叱ることができずに偽予言をしてしまったものを、主よ、私たちは憎みます。主よ、あなたが本当にあなたの御足を持って組みつけてくださり、この偽予言をすることによって人を惑わし、生きるべき人を殺しに生かし、そして死ぬべき人を生かす、そのようなものをあなたが許さないでください。許さないでください。本当に二枚舌は本当にもうすごいものです。その二枚舌がすごいというのは、教会から離れたその兄弟姉妹に対して、ある種のこの二枚舌の者たちは、集まりをやめなければ大丈夫、集まりをやめなければ大丈夫ということを言って、そして惑わし、その人の魂を死へと、呪いへと引っ張り込むことを私たちは直接言いました。主よ、このようなことをしている者、もし分からず屋であるなら、あなたがそれを教えてください。そしてまだこのような惑わしを本当にしていながらやっているということであるならば、あなたが打ち滅ぼしてください。イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって、この時間私たちはあなたに祈ります。主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって、私たちがこの時代において本当に イエス・キリストにあるまっすぐな働き人であられますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アメン、
アメン。そこで預言者エレミアは預言者ハナネヤに言った。ハナネヤ、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。愛する主よ、本当にあなたから使わされたかというこの根拠を私たち自身が主を本当にいかほど持っていることでしょうか。本当にあなたから使わされたのかというそのあなたからのコーリング、あなたの召し、これをしっかりと持っているとするならば、それに忠実に従い、あなたの御言葉の命に突き進み、人々をあなたの御言葉へと立ち返らせ、真理へと立ち返らせる私たちでありますように。それは時には本当に苦しい、また苦々しいこともありますしょうが、しかしそのようなことをもろともせずに、本当にあなたの御言葉に忠実に、主を言うべき時に言う、叫ぶべき時に叫ぶ、また戒めるべき言葉を戒める、主を本当にそのような預言者としての唇、正しくあなたから使わされたものとして、主を御言葉をそのまま伝えるものとならせてくださるように、どうか今この時代、本当に偽預言、それがはびこる際に、本当にそれに対して御言葉を持って、主よ、それを正していくことができますように、見破って、そして人々をこの滅びから命へと救い出していくことができますように、どうか我らともどもがこの御言葉に対する正しい知識と、またあなたからの正しい証明と使命、これにしっかりと確信を持って立ち、そして進んでいくことができますように、どうかあなたが導いてください。今日このようにして、年の初めこのエレミア書からこのような養いを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは引き続きそれぞれ御前でしばし祈りましょう。